特集、なんだって SDGs。 まさか意識高い系？でもこのロゴマーク最近よく見かけませんか？サステナブルデベロップメントゴールズ、1番赤、貧困をなくそう。2番黄色、飢餓をゼロに。3番緑、すべての人に健康と福祉をと、いうふうに17色に分かれたバッジが作られています。最近新聞やテレビで見聞きするようになった SDGs という言葉、事業や仕事を通じてこの言葉を知ったという人も多いのではないでしょうか。政治家やビジネスパーソンの襟元にも SDGs の目標を17色で表したバッジが目立つようになってきました。リチウムイオン電池の開発で今年のノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんの胸にもカラフルなバッジが輝いていましたね。 SDGs とは2030年までに世界が達成すべき17の目標、ゴールのこと。貧困や不平等、気候変動、環境劣化など私たちが直面している課題の解決を目指すゴールは、さらに行動目標となる169のターゲットに分けられ、具体的な行動が設定されています。世界中のすべての人が平和と豊かさを享受できるように、この特集を読んでできることから一緒に取り組んでいきましょう。 SDGs とはサステナブル、持続可能な、デベロップメント、開発、ゴールズ、目標。2015年に開かれた国連サミットで2030年までに取り組まなければならない世界共通の目標として定められました。持続可能な世界を実現するために国内でも積極的に推進されています。私たちも SDGs 取り組んでいます。2030年のデジタルシティ浮き、次世代を担う高校生がテクノロジーを活用して地域の未来が発展していくアイデアを立案しました。アイデアを発想し、理想の未来を形にする。7月、夏休みの小川工業高校に響き渡るにぎやかな声。教室では楽天株式会社の社員による楽天 IT スクール NEXT が開かれ、理想の未来のために今できることのアイデアが飛び交っていました。このプログラムは国内10校の高校生が SDGs の目標年度である2030年の理想の未来の実現に向け、テクノロジーを活用した施策を立案し実行することを目指すもの。生徒たち24人は5チームに分かれ、地元の小川町商店街振興会会長の宮本春隆さんや、熊本農家ハンター代表の宮川正人さんから聞き取った商店街や獣害対策の課題を参考に、住みやすい街、自然と人が共存できる未来、移動が思い通りになる未来などテーマを設定。未来のあるべき姿や理想の状態を描き、その実現のためにはどのように現在のギャップを埋めたらよいか、今何をすべきなど意見を交換しながら、楽天社員のサポートのもと施策の立案に取り組んでいました。地域を知り、その魅力を引き出そう。もう一つ、生徒がこのプログラムをきっかけに始めたことが、地元のことをもっと知ろうと小川町商店街や小川駅前を訪れ、和ろうそくやかまぼこ作りなど体験プログラムに参加し、体験したことをまとめ、ホームページや地図を作成、町の魅力発信に取り掛かりました。地域の活性化につながるこの取り組みは、目標11、住み続けられる街づくり、17、パートナーシップで目標を達成しようになります。共にアイデアを改善し解決につなげよう。10月19日、自分たちのアイデアが地域にとって長期的にいい影響を及ぼせるのか、テクノロジーを効果的に活用できているかなど、その有用性を検証する生徒たちの姿がありました。それまでに 週に1回のペースで楽天社員とテレビ電話で改善点を話し合ったり、アンケートやインタビューなどを行ったりしてきた生徒たち。この日は進捗を発表、良い点や改善点を互いに伝え、アイデアに磨きをかけていました。赤ちゃんの心の声を聞くことができるアプリを検証していた2分の1サウスポーチームの斉藤祐介さんは、宇城市は子育てしやすい街を宣言しているので、その分野をもっと伸ばそうと思った。指摘を受けたことを改善したいと意欲を見せていました。11月6日の校内発表会を経て、代表に選出されたチームは、12月14日に東京都世田谷区で行われる成果発表会で改善したアイデアを発表し、共有します。次世代を担う生徒たちが柔軟に発想することが明るい未来へとつながっていきます。SDGs 勉強会始めました。私たちの街が好きだから。自分たちで浮島版の SDGs を考えてみよう。私たちができることを形にしよう。7月26日、浮島ビジネスサポートセンターで SDGs の勉強会が開かれました。楽天株式会社の真鍋隆之さんを講師に、熊本農家ハンター宮川雅人代表が主催。この勉強会は世界で注目される SDGs を地域の人たちと一緒に考えようと始めたものです。この日は高校生や子育て中のママ、県庁職員や農家など多種多様な約30人が参加。浮島版 SDGs のガイドブックを作ろうと取り組み始めました。楽天株式会社サスティナビリティ課シニアマネージャー真鍋隆之さん、プロフィール1983年、長野県安曇野市に生まれ、東京大学大学院新領域創生科学研究科修了、 NGO 総合シンクタンク研究員を経て2015年から現職。サステナビリティを担当し、未来を変える買い物をテーマとしたアースモールうつ楽天を楽天市場内にオープン。楽天技術研究所にも所属し、農家ハンターのサポートなども行う。サステナブルな真鍋さんに聞いてみた。問い、SDGs はどのように取り組めばよいのでしょうか。答え、おまさす。お前はもうサステナブルだと言い合う。私は最近 SDGs のハードルを下げるために、誰かがサステナブルな持続可能なことをしていたらおまさすだなと言っています。笑い。皆さんが地域のものを食べていたり当たり前にしていることは世界の課題とつながっています。すでにおまさすです。また、これをしてはいけませんと言われるより、それってサステナブルだねと褒められる方がいいですよね。貢献していることを認め合いましょう。そうすればより持続可能な社会に近づくことができます。問い、なぜ企業が地域課題解決を目指すのですか。答え、楽天の理念は多くの人々の成長を後押しすること、共に良い影響を生み出したい。今まで社会や地域の課題解決は非営利団体が主体になることが多かったのですが、ビジネスだからこそできるポジティブな面もあります。地域と協調し課題を解決していくことは、多くの利用者や出店者を抱える楽天にとっても欠かせないこと。テクノロジーやサービスを使い、地方創生や社会貢献活動を行うことは理にかなっています。地域とともに良い影響を生み出していきたいですね。勉強会を開いた熊本農家ハンターの活動は、SDGs の優良事例として国連でも紹介されています。地域を守る活動は未来を明るく照らす。 地域を災害から守る消防団のように、イノシシから地域と畑を守ろうを合言葉に2016年から始めた獣害対策。今年、生物多様性と地域社会を守るための農家の活動というタイトルとともに、SDGs の優良事例として国連の公式サイトで紹介されました。なんと、世界507事例の一つ、獣害対策のサステナブルモデルになりました。現在は、捕獲したイノシシの肉をジビエにすることはもちろん、皮は皮に、骨はペットのおやつに、内臓は肥料として畑に還元するなど、循環型モデルを目指してジビエファームを建設、地域を超えて獣害対策に取り組む仲間を増やし、行政や企業と連携する活動に成長。県内の高校生とイノシシラーメンを開発したり、小川高校生と箱罠を製作したり、教育の場にも活動を広げています。監視システムの改良などで私たちの活動に協力してくれるママメさんに、目標11、住み続けられるまちづくりですねと言われ、地域を守る活動 SDGs にも重なるのだと思いました。企業などで盛んに取り組まれていますが、田舎に住む私たちこそ取り入れていきましょう。産学官民が連携し、みんなで宇城市をよりよく持続させていきたいですね。目指すは SDGs 未来都市と宮川さん。今後も勉強会を開き、仲間と持続可能な社会を築いていきます。守りたいものがある。地域で取り組まれていることはすでに SDGs。内田イノベ会事務局西村昭嗣さん68歳。守りたい自然を生かし地域活性化に、2013年に仲間と始めた内田イノベ会、里山や小川を守りながら地域活性化につなげています。年間を通じて登山道や川の整備、草刈りなどを行い、秋には白岩山の登山、夏になるとホタルの鑑賞会やヤマメのつかみ取りなどを開催。里山には歓声が響き渡ります。会員は10人ですが、老人会や子ども会、消防団と協力しながら活動。自分たちも楽しむことが長く続く秘訣です。幼い頃から親しんできたこの景色を子どもたちに引き継いでいきたいですね。抹茶イカ総会会長萩原洋一さん63歳。抹茶ばドギャン化したい、その思いで27年目を迎える抹茶イカ総会。抹茶の過疎化を食い止めようと同志が集まり始めた朝市。毎月第3日曜日には魚介類や名物の白エビ入りだご汁、野菜などが並びます。現存する白壁土蔵や古くからの港町の名残のあるこの地域を生かしながら、来訪者を楽しませたいという思いで続けています。若いお客さんも増えたので新名物も作っていきたいですね。魅力ある活動になれば若者も継いでくれると信じ、これからも続けていきます。 SDGs の講演を行い、持続可能な街づくりを実践してきた紀藤さんに話を聞きました。株式会社ホーホー代表取締役紀藤亮太さん。プロフィール、1975年福岡県中川町生まれ、九州芸術工科大学、現九州大学大学院芸術工学部修了。宮崎県日南市の猫さえ歩かないと言われた油津商店街の再生に取り組み、29件の新規出店などを実現。2017年からは地元に戻り、事業間連携専門官に着任し、産学官民などの壁を越えたコーディネーター的役割を担う。宇城市ではまちづくり講座などに携わる。 SDGs の一番簡単な取り組みはおにぎりを食べること。 のどかな田園風景が守られているのは農家の皆さんのおかげです。もし農家の皆さんがいなくなったら田畑は荒れてしまいます。農家の皆さんを元気にするためには地域の農作物を食べましょう。美しい風景を守るためには地球規模で考える必要がありますが、行動は一人一人が身近なことで起こさなければいけません。無数の小さなアクションは世界を変える力を秘めています。踏み出せない一歩はありません。自分にできることを考え、どうしたら良くなるかを想像し行動しましょう。それは楽しい街づくりや明るい未来につながります。地域を大切に思う、受け継がれてきた文化を守る、お年寄りの話を敬意を表して聞く、それはすぐにできること。目の前にある自然や街を意識しながら生活しましょう。そして足元を見ましょう。踏み出せない一歩はありません。身近なことに結びつく SDGs、 私たちも取り組もう。貧困をなくそう、質の高い教育をみんなに、なんて目標が壮大すぎる。そう感じている人がいるかもしれません。安心してください。国連広報センターは、怠け者にもできるアクションガイドを発表しています。今日からできます。家にいてもできること。早めに冷凍しよう。生鮮品や残り物、食べきれないときは早めに冷凍。堆肥を作ろう。生ごみを堆肥にすれば気候への影響を減らすだけでなく、栄養物の再利用にもつながる。リサイクルしよう。紙やプラスチック、ガラス、アルミをリサイクルしよう。埋め立て地を増やさないように。ソファーに寝たままでできること。電気を節約しよう。電源タップを用いて、電気機器を使わないときは完全に電源を切ろう。シェアしよう。いいね。するだけじゃなく、シェアしよう。女性の権利や気候変動についてソーシャルメディアで面白い投稿を見つけたら、ネットワークの友達にシェアしよう。印刷はできるだけしない。デジタル付箋などを使って紙を節約しよう。簡単なことからチャレンジしてみよう。SDGs は世界の出来事で自分には関係ないと感じる人がいるかもしれませんが、本当に人ごとと言えるのでしょうか。例えば目標中に持続可能な消費と生産のパターンを確保するのターゲット行動目標では、一人当たりの食品廃棄物を半減させることが定められています。10月の食品ロス削減月間には、市でも各家庭で食べなかった食品を市役所や食と物の祭典の会場で集め、フードバンクを通じて子ども食堂などに提供する活動を行いました。昨年から始めたこのフードライブの活動、もったいないをありがとうに変えるこの取り組みに皆さんも参加していただけましたか。この活動は目標12に盛り込まれた食品ロス減少というターゲットに直接該当するだけではなく、貧困をなくそうなど数多くの目標につながっています。このように日常のちょっとした行動を目標と照らし合わせてみると、意外と簡単に取り組むことができます。自分ごととして捉え行動しよう。 SDGs は未来に向けた世界共通の目標、自分ごととして捉え生活の中で実践しながら浸透させていくことが大切です。世界や日本で起こっていることを知り、それを身の回りのことに置き換えてみましょう。そして解決のためにできることを考え、家族や友人、地域の人たちと協力し実行しましょう。職場でできること、自分の権利を知ろう。労働者としての権利を知り、不平等と戦おう。同一労働、同一賃金を支持する 声を上げよう。女性が男性と同じ仕事をしても、賃金格差はあらゆる場所で残っている。差別があったら声を上げよう。性別や人種、性的指向、社会的背景に関係なく、人は平等だから。家の外でできること。買い物は地元で。地域の企業を支援すれば、雇用が守られ、長距離トラックの運転も必要なくなる。訳あり品を買おう。大きさや形、色が規格に合わないという理由だけで捨てられてしまう野菜や果物がたくさんあるよ。マイバッグを使おう。レジ袋を断ろう。